I bear solemn witness of how deeply I love our new prophet.
新しく預言者、聖権者、啓示者と召されたトーマス・S・モンソン館長を支持します。さまざまな問題の中には非常に繊細で個人的であり、人々を戸惑わせることがあるため、人前であまり話されないものがあります。しかし真理の光の下で愛と思いやりを込めて話し合うのであれば、それは理解を深め、苦痛を和らげ、癒しをもたらし、さらに悲劇の再発を防止することにつながります。私が心から願うのは、言葉による虐待や精神的、肉体的、特に性的な虐待によって苦しんでいる人々に慰めを見出す方法を紹介することです。また虐待の加害者にもお話しします。私は性的虐待に焦点を当てますが、他の虐待で苦しんでいる人々にも役立つはずです。私は自分が鏡のようになって、神の癒しの光を反射させ、誤った行為の生み出す苦しみという暗雲をかき消せればと願っています。傷ついた生活をさらにかき乱すのではなく、力となれるように分かりやすくお話しします。虐待に関わりのない人にとっても理解と意識を高めるものとなり、虐待の悲劇を解決し、これ以上の犠牲者を出さないために役立つはずです。この忌まわしい罪悪の高波は皆さんの生活まで押し寄せていないかもしれません。しかしすでに世界中に蔓延し、愛する人を巻き込む可能性があります。それは克服できるとはいえ、しばしば大きな苦しみを与えます。その苦しみを癒す方法について敬虔な気持ちでお話しします。私の目的は痛ましい記憶を呼び覚ますことでなく、癒すことにあるからです。選択の自由は天の御父の幸福の計画において基本となるものです。例の子供たちの中には、その自由を不正に用いて他人を重大な問題に引きずり込む者がいます。父親や家族が罪のない子供を虐待するなど、神の信頼を裏切る者さえ現れます。天の御父は正義のお方ですから、被害者と加害者のために痛ましい結果を克服する方法が必ず用意されているはずです。御子イエス・キリストの贖いの力によって不義が正されると、確かな癒しが私たちにもたらされます。さらに加害者が完全に悔い改めるならば、贖いは主が求めておられる厳しい罰から逃れる道を開いてくれるのです。ひどい虐待を受けたにもかかわらず、困難な旅路を歩み通して贖いの力により完全に癒された人たちがいます。かつて父親からひどい虐待を受けていた一人の若い女性は、贖いの持つ癒しの力への信仰によって自身の問題を解決しました。その後、年配の夫婦を伴ってもう一度面接に訪れました。彼女が二人を心から愛していることが分かりました。幸福に輝いた顔で彼女は言いました。スコット長老、私の愛する父です。私が幼い頃に起こったことについて父は心を痛めてます。私にとってはすでに終わったことですが、父を助けてくださいませんでしょうか。主の癒しの力に対するなんと絶大な確信でしょう。彼女は主の贖いを正しく理解し、十分な信仰を持ち、主の律法に従順だったため、虐待の傷跡を引きずってはいませんでした。皆さんも贖いについてよく研究し、イエス・キリストの癒しの力に対する信仰を働かせるときに、素晴らしい慰めを得ることができます。虐待のあらゆる惨状を作り出しているのはサタンです。彼は並外れた力で 問題解決の糸口さえ見つからない袋小路へと人々を追い込んでいきます。そして天の御父と贖い主が差し出してくださる癒しから苦しんでいる人々を遠ざけようと画策しています。サタンは虐待を受けている人に逃れる道はないと諦めさせようとします。しかしその道があることを知っています。御父の揺るぎない愛から許しがもたらされることをサタンは知っているのです。また癒しの力がキリストの贖いと結びついていることも理解しています。ですからあなたをどうにかして御父と御子から引き離そうとするのです。助かる方法がないと信じ込ませるサタンの策略に乗せられてはなりません。サタンは虐待を利用してあなたの自尊心を低下させ、信頼を失わせ、恐れと絶望感を抱かせます。虐待は健全な人間関係を損ないます。皆さんはこうした悪い結果が全て解決できるという信仰を持たなければなりません。さもないと完全に立ち直ることはできないでしょう。サタンは天の御父から愛されているなら悲劇から守られたはずだと囁いて、あなたを御父から引き離しにかかるでしょう。自分が天の御父から愛されていないと感じたら、それはサタンに欺かれているのです。祈ることが非常に難しく感じられる時でも、御父に頼り、御父の愛を感じられるようにひざまずいて祈り求めてください。御子の贖いを通して癒されると確信できるように御父に願い求めてください。主は善悪を判断する自由を認め、その誤った行為さえも制限しておられません。しかしそれらの行為は完全に悔い改めなければ罰せられます。そのために御父は腕力や権威の乱用、威嚇などによる虐待で選択の自由を一時的に奪われた人々をその結果から救う手段を用意されたのです。癒しを受けるにはまず天の御父があなたを愛し、癒しの手段を備えておられることを幼子のように信じることです。イエス・キリストはその癒しをもたらすために命を捧げられました。しかし魔法のような解決方法や完治への安易な方法はありません。治癒するにはイエス・キリストと癒しの力に対する強い信仰が求められます。教義への理解と教えに従う固い決意に根ざした信仰です。癒しの道はビショップや会長とともに歩み始めることもあります。深刻な虐待でも専門家の助けを借りることができます。癒しのきっかけは様々ですが、完全な治癒は救い主イエス・キリストを通してもたらされます。そのことを忘れてはなりません。あなたの努力と主の永遠の贖いが虐待の傷を癒してくれるとどうか信じてください。今は不可能だと思うかもしれませんが、やがて救い主からの癒しによってあなたは虐待者を心から許すだけでなく、その人に悲しみさえ覚えるようになるでしょう。虐待行為を許せるようになると心の痛みと苦悩から解放されます。それらはサタンによって増長された憎しみがもたらしていた感情です。しかし許そうとすることがますますあなたを苦しめるのであれば、救い主の癒しの力をもっと経験するまでこの段階を先送りにしても良いでしょう。 現在あるいは過去に虐待されている人は、助けを求める勇気を出してください。虐待の事実を明らかにしないように脅され、恐怖を感じているかもしれません。勇気を出して今、立ち上がりましょう。信頼できる人に助けを求めてください。ビショップやステーク会長はあなたに助言を与え、当局への通報を助けてくれます。誰からどのような虐待を受けたか説明してください。保護を求めてください。あなたの行動によって他の犠牲者を出さずに済むかもしれません。今すぐ助けを求めてください。恐れてはなりません。恐れはサタンが人を苦しめる手段です。主が助けてくださいます。どうか助けを求めてください。虐待者は自分の卑しい行為を隠すために敬虔な態度を取り繕うことに長けています。助けと導きを求めて祈ってください。必ず援助が与えられます。完全な範囲であるイエス・キリストは、すべての虐待者にその不義な行いについて責任を問われます。完全に悔い改めない限り、主は彼らに正義の要求をことごとく突きつけられるでしょう。ですから、虐待行為に対する罰を行政と教会の役員に委ねてください。さて、虐待によって人の生活を破壊している加害者にお話しします。あなたの常習行為には助けが必要です。さもないと破滅します。自分一人では克服できません。おそらく専門家の助けが必要でしょう。今助けを求めてください。行政や教会の役員から自分の罪をうまく隠しおおせていることに偽りの安心感を覚えて自分を欺いているかもしれません。しかしイエス・キリストはあなたの罪をことごとくご存知です。いつかあなたの虐待行為は公になります。サタンがそれを明るみに出すことでしょう。そのような罪から自分を清め、受けるべき罰を明確にするために今一歩を踏み出してください。人に与えた苦痛を和らげたいという気持ちを表してください。ビショップかステーク会長に話してください。その行為が重大であれば教会から処分を受けるかもしれません。しかし完全に悔い改めれば、許しという慰めや良心の安らぎ、新しい生活が得られます。虐待を受けた人とその家族にも安堵の気持ちを与えます。そしてあなたは相手に悲しみと苦痛を与えたことへの後悔と良心の呵責から解き放たれるのです。悔い改めと援助によって常習癖を断つと決意すれば、あなたは助けを受けるでしょう。両親の皆さん、注意深く適切な方法で子どもたちに虐待行為の危険性とそれを避ける方法を教えてください。問題の前兆かもしれない子どもの行動の突然の変化に注意してください。子どもの落ち着かない様子に気を配り、その理由を突き止めてください。イスラエルの藩士の鍵を持つ皆さん、虐待で苦しんでいるすべての人が適切な支援を受けていることをしっかりと見届けてください。宗務上の処置と行政当局との調整については、教会指導手引きとそこに記されているヘルプラインを活用してください。過去に違法行為を犯した人が関与している場合には十分に注意してください。犯罪者が自分の邪悪な行為を告白することはほとんどないでしょう。何かおかしいと感じたら御霊の導きを求めてください。危険を回避するためにワードとステークの指導者に援助を求めてください。虐待の被害者であれ加害者であれ、皆さんが今すぐにイエス・キリストの癒しの力にすがるように願っています。 皆さんの信仰と従順が主の助けをもたらすことを証しいたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。